今朝は今日日付11月18日の金光新聞の一面の記事を読ませていただきたいと思います。医療現場で生きるありがとうの力、この瞬間を輝かせる力の源、緩和ケアの現場にいる私ががん患者から見せてもらったありがとうという言葉の力、世話になるすべてに礼を言う心に通じる実践で、身も心も生まれ変わる奇跡の力を私たち人間の誰もが授かっていると信じている。がんの脊椎転移のため首から下が麻痺して寝たきりとなり、緩和ケアを受ける A さん、ベッドで寝返りも打てない。食事もタンの吸引も排泄の世話もすべて誰かの手を借りなくてはいけない。もともとの気性に病気の経過も相まっていつもイライラし、ちょっとしたことで両親やケアスタッフに暴言を吐いていた。親でさえ何を言われるかわからないとビクビクし、親子間に距離ができていた。ケアスタッフも皆 A さんのケアを重荷に感じていた。私は A さんとの面談を重ねる際、いつも心中記念しながら、どうすれば A さんの心が助かるだろうかと求めていた。私と A さんとの信頼関係が少しずつ築かれてきた頃、A さんは治らないだろうということを分かっていながら、どこかで最先端の治療を受けると麻痺が治せるのではと私に尋ねてきた。私はそれには直接答えず、代わりに工藤ふさみさんの著書「遺伝子スイッチオンの奇跡」を紹介した。工藤さんは子宮頸がんで余命1ヶ月と診断された後、ある本との出会いにより自分は生かされて生きている存在だと心底実感し、自分を支え生かす働きに対してお礼を言わねば気が済まない思いになる。自分を生かそうとする細胞の一つ一つにありがとうと繰り返し唱え続け、なんとがんを克服してしまったという。 A さんはこの話を素直に聞いてくれ、私もやってみようかなとケアスタッフに感謝の言葉を言い始めたのだ。ありがとうを言うのは本当に難しい。自分に都合が悪いときは素直にありがとうが出てこないと正直な気持ちを打ち明けてくれながらも実践を続けていった。次第に表情が明るくなった、暴言がなくなったとケアスタッフの印象も良くなってきた。さらに両親とも会話が増えた。かつては絶対に家には戻りたくないと言っていた A さんだったが、両親の世話を受けつつ一時帰宅もできた。ついには徐々に指や腕が動くようになり、自分で食事ができ、車椅子にも座れるようになった。その変化に本人も家族もケアスタッフのみんなが驚いた。その後、療養目的のために転院が決まった際、 A さんは私に打ち明けてくれた。私はクリスチャンで宗教の話は聞いてきたが全く腑に落ちていなかった。原先生と出会い、面談のたびにいろいろな話をしてもらって、毎回目から鱗が落ちた。これまでいくつかの病院で治療を受けてきたが、聞く話はいつも病院の話だけ、先生のような話をする人は一人もいなかった。私は先生と出会えたのは奇跡だと思う。神様が私に会わせてくれた。薬ではなく言葉で心を癒してもらった。私はこの経験を神様によって私が A さんに差し向けられたと同時に、私に A さんが差し向けられたといただいている。私は A さんの生き方から学ばせてもらい救われた。 A さんのありがとうの実践は金光教の世話になるすべてに礼を言う心、我が心に通じるだろう。その実践を通して A さんは絶望的と思われた体の機能も回復し、人間関係も修復されていった。 かつては負の連鎖に陥っていたものが次々にプラスの連鎖に変わっていく。人はこれほど変われるものなのだ。 A さんは病気を克服できたわけではないが、少なくとも余生を輝く日々に変えることができたと信じている。ありがとうの実践から今月今日、今この瞬間をよりよく生きる力が湧いてくるということを実感させていただいた。原慎太郎、長崎県伊勢早教会在籍教師、緩和ケア医師ということでございまして、この方がですね、前にも紹介しましたように学院生の時に東京会にジョギングをして2度お入れになりました。1度目は私がここにいて、お茶をどうぞ言って声をかけたんですが、2度目の時に私がちょうど入院しておりまして、電話をかけた時に来られていたんですね。でなんとこの方がこの私の病気間質性肺炎の専門医でございまして、長崎の医大を卒業されて医者として活躍をされていた方が学院に入って、ちょうど昨年ですね、教師になられた方でございます。そういうことでね、本当にありがとう。私自身がその入院した時にこの工藤さんの、本をいただきまして、それから工藤さんとの出会いが始まったわけであります。皆さんは、もうたびたびこういう話を聞いてご存じだと思いますが、どうぞ今日もありがとうの実践を通して身も心も元気になるおかげをいただいてほしいと思います。はい、ようまいでございます。